鳴門市議会だより、ナンバー124、発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2023年令和5年9月1日。内容を一部抜粋しています。令和5年第2回定例会の議決結果、議案第36号専決処分の承認について、令和4年度鳴門市一般会計補正予算第9号、議案第37号専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について、議案第38号専決処分の承認について、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第1号はいずれも承認されました。議案第39号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第2号、議案第40号、令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号、議案第41号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、議案第42号、鳴門市青少年会館条例及び鳴門市市場川崎児童館条例の一部改正についてはいずれも原案の通り可決されました。報告第2号、継続費繰越計算書について、令和4年度鳴門市一般会計予算。報告第3号、繰越免許費繰越計算書について、令和4年度鳴門市一般会計予算。報告第4号、繰越計算書について、令和4年度鳴門市水道事業会計予算。報告第5号、繰越計算書について、令和4年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。報告第6号、繰越計算書について、令和4年度鳴門市下水道事業会計予算。報告第7号、弾力条項の適用について、令和4年度鳴門市モーターボート競争事業会計。報告第8号、専決処分について、損害賠償の額の決定はいずれも報告されました。同意第2号、副市長の選任については、無野町の谷茂幸氏を選任することに同意しました。同意第3号、農業委員会委員の任命については、里浦町の高田義俊氏、中井博文氏、林博子氏、大麻町の石園純一氏、西川美鈴氏、里見博次氏、小林幸男氏、竹村昇氏、藤江敦子氏、井上富夫氏、無野町の稲城信明氏、鳴門町の向井英二氏、瀬戸町の小川芳美氏、北灘町の大西義郎氏、大津町の浜堀秀則氏、川添誠二氏、粟田和美氏、海山定義氏、西川君明氏、杉本秀明氏を任命することに同意しました。請願の処理、請願第6号、物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める意見書を国へ送付することを求める請願書は、第2回定例会閉会後も引き続き審査することとなりました。請願第7号、渦潮ロマンチック街道及び彫刻公園整備等に関する請願書は不採択となりました。議員表彰、全国市議会議長会の特別表彰、四国市議会議長会の特別表彰、一般表彰を受賞された議員に対し、令和5年第2回定例会閉会日に議場において議長より表彰状の伝達が行われました。20年以上在職議員として秋岡義郎議員が全国市議会議長会の特別表彰を受賞され、四国市議会議長会より36年以上在職議員として佐藤絹子議員が、32年以上在職議員として藤田茂雄議員が、28年以上在職議員として橋本邦勝議員 及び野田清幸議員が、24年以上在職議員として三津義博議員が、20年以上在職議員として秋岡義郎議員が特別表彰を受賞されました。また3年以上政府議長を務めた議員として東正憲議員が一般表彰を受賞されました。委員会審査。総務文教委員会。議案第37号専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について、地方税法などの一部改正に伴い条例を改正する必要が生じたものであり、事務執行上急を要したことから専決処分したため、議会の承認を求めるもの。質疑。森林環境譲与税は森林環境税の課税に先行して、令和元年度より譲与されているが、その財源は、答弁。令和元年度は譲与税特別会計における借入金により対応し、以降令和6年度までは地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用することとされている。令和4年度は本市においては833万4千円が譲与された。質疑。都道府県市町村に譲与される森林環境譲与税の額はどのように算出されるのか。答弁。私有林人工林面積、林業就業者数、人口により安分し国から譲与されることとなっている。使途については、間伐、人材育成、担い手確保、木材利用促進、普及啓発などに限定されている。生活福祉委員会。請願第6号、物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める意見書を国へ送付することを求める請願書。物価高騰が国民の生活を苦しめている現状を踏まえ、物価高騰に見合った生活保護基準の引き上げを求める意見書を国へ送付することを求めるもの。質疑。平成25年から平成27年の生活保護基準の引き下げに関する取り消し訴訟の状況は。答弁。参考人、令和5年6月末時点で11地方裁判所で勝訴、すべて高等裁判所に控訴されており、うち1件は控訴審判決で原告の逆転敗訴が決まっている。意見、生活保護基準の実質的引き下げは多くの人に影響がある。こういった点も踏まえて地方自治体の姿勢を示していく必要がある。意見、この件に関してはさらに研究しなければならない部分があるため継続審査としたい。産業建設委員会、請願第7号、渦潮ロマンチック街道及び彫刻公園整備等に関する請願書。令和5年3月に閉鎖となった渦潮ロマンチック街道彫刻公園の復活整備と維持管理などを求めるもの。質疑。彫刻を撤去する際の費用について、設置者の責任で撤去するとなると地域で費用を負担する必要があるのか。答弁。会員の出資で設置されたものや作者が設置したものなどがあることから、現在、設置者や作者に彫刻を設置した際の状況について、所有者が誰かということを含めて調査、聞き取りを行っているところである。意見、彫刻公園の復活、管理、PR をすべて市に行ってほしいという請願の趣旨には無理がある。意見、彫刻公園は簡単にできるものではないことから、経費がかかることを理由に廃止と判断するのは時期尚早である。国への働きかけなどを行えば存続できると思う。意見、彫刻の中に当時の子供たちのメッセージが入っていることから、その当時の子供たちの気持ちを踏みにじらないように頑張ってほしい。予算決算委員会。議案第39号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第2号。国のマイナンバーカード取得促進施策として実施するマイナポイント事業や次世代育成支援対策推進事業、 学校づくり計画推進事業などに要する費用の増額により、歳入、歳出、それぞれに5925万6000円を追加し、総額を歳入、歳出、それぞれ297億2822万5000円とするもの。質疑、本市におけるマイナポイントの申し込み支援の状況は、答弁、令和2年7月から令和5年5月で19397件の支援、そのうち第1弾が6037件、第2弾が13360件。質疑、全国的に発生しているマイナンバーのトラブルについて本市の状況は、答弁、本市におけるコンビニ交付サービスについては、関係事業者と連携し、速やかに再点検を実施しており、問題がないことを確認している。マイナポイントの申し込み支援業務については、支援員である市の職員が申請者とともに端末の画面を確認し、手続きを行っていることから、誤った口座情報の登録や他人へのポイントの付与は発生していない。一般質問、代表質問、個人質問。一般質問に関する記事は、紙面の都合上、要約して掲載しています。代表質問、会派牛尾、小西努。感動的なサイクリングルート。問い、自転車通行空間の整備を検討しているルートの調査状況は。答え、現在、県が調査を進めている市内を周遊するルートは、整備予定の大鳴門橋自転車道を起点として、鳴門スカイラインを通り、国道11号や県道42号瀬戸無野線を経由し、サイクルステーションのある宇津パークを終点とするルートのほか、県道11号鳴門公園線や市道土佐止まり裏、黒山三石線を通り、鳴門内の海総合公園前や小鳴門大橋、県道42号瀬戸無野線を経由し、同じく宇津パークを終点とする2つのルートとなっている。さらに、岡崎海岸などを通る鳴門徳島サイクリングロードについて、県から調査の実施を検討すると伺っている。渡船を活用したルートについては、渡船が観光コンテンツとして魅力を有しているという意見もある一方で、利用者の減少や船舶の老朽化などの課題もあり、今後、渡船の運航管理事業の在り方と合わせて、サイクリングロードの整備について検討していきたい。新イメージキャラクター、ニャルヒゲ。問い、新イメージキャラクター、ニャルヒゲの今後の展開は？答え、現在発表している基本デザインに加えて、各事業の特徴を捉えた新たなデザインについて、作者の川久保氏と協議を行っていく。協議が整えば、ニャルヒゲをチラシや市公式ウェブサイトなどに掲載し、市のイメージキャラクターとして定着するように努めていく。また、各事業の啓発として配布する物品に、ニャルヒゲの使用を検討するなど、市民には改めて自分が住む本市のことを考え、愛着を持つ契機としていただくとともに、市外の方にも本市に興味を持ち、知ってもらうきっかけとしていきたい。会派送信クラブ、秋岡義郎。第7次鳴門市総合計画。問い、新しく策定した第7次総合計画の将来都市像とコンセプトは？答え、先人たちから受け継がれ、持続的に発展してきた可能性あふれる鳴門市を、より一層輝かせ、未来へつないでいく強い思いを持ち、県内随一の子育て応援都市に生まれ変わるための取り組みや新たな街づくりエリアの整備、フェーズフリーの思想に基づいた街づくりなどを推進することにより、新たな鳴門づくりにチャレンジするとの思いを込め、将来都市像は、人が輝き、持続可能な未来を開く新たな鳴門とした。鳴門市自治基本条例。問い、地域・コミュニティへの支援・取り組みの現状は？答え、自治会などへの加入率低下は深刻な状況である。地域の状況やニーズを把握しながら、 より効果的な支援や加入促進につながる情報発信を検討するとともに、企業と連携し、退職者の地域活動への参加促進に取り組んでいく。新スーパー改革プラン、問い、大規模事業に備えるため、新たな行財政改革が必要。堅実な財政運営に向けた基金残高の確保、財政基盤の強化に対しての施策は？答え、これまでの財政健全化に向けた行財政改革の流れを踏襲するとともに、デジタル技術の活用や新庁舎建設を契機とした未来投資型施策をより一層推進する必要がある。新たな歳入確保策や歳出抑制策の実施に加え、将来負担の軽減を図るため、基金残高の確保や、より有利な資産の活用などの取り組みを推進することにより、自律的な財政基盤の構築を図っていく。会派、平成なると、宅川康次。空き家の現状と今後の対策。問い、危険な空き家はどの程度あるのか、また今後の空き家対策は。答え、空き家等実態調査の結果から、現地で倒壊の危険度が判別できる空き家の数は、平成27年度から1359戸増え、令和3年度が2761戸となり、このうち倒壊の危険性が高い空き家は101戸であった。今後の空き家対策については、昨年度末に改定した鳴門市空き家等対策計画に基づき、所有者などが責任を持って資産を管理することが重要であることから、市は空き家の現地確認を行い、所有者などに対して適正管理を促している。また、相続を契機として空き家が発生し、解決が困難な事例に発展することがあるため、来年4月の改正不動産登記法の施行に伴う相続登記の義務化などについて、所有者などへ周知、啓発を行う。その他、地区を限定した試験的な取り組みを検討するなど、NPO 法人徳島県空き家問題解決支援センターや、県などの関係機関と連携し、危険な空き家や特定空き家などになる前に、解決に至るような効果的な事業推進に努める。都市公園の管理。問い、市が管理している都市公園の管理体制と維持管理はどうなっているのか。答え、都市公園内に設置された遊具の維持管理については、年度当初に職員が点検を行うとともに、日常的な状況把握を近隣住民にお願いしており、遊具に不具合が認められた場合には、市が修繕または撤去する。今後の対応としては、公園などが周辺住民の憩いの場であり、相互交流の場となっていることを踏まえ、地元の方々とも話し合いながら、より良い環境となるよう、適切な維持管理に努める。会派、鳴門地方創生会東谷真嗣。アウトドア活動の促進。問い、モンベルとの協定締結を契機にアウトドアを楽しめる場所を整備してはどうか。答え、今年度より鳴門満喫アクティビティ事業に着手している。アウトドア事業の実施についても検討を進める。キャンプ場などの施設整備の可能性は十分あるものと考えている。屎尿浄化槽汚泥の処理。問い、屎尿浄化槽汚泥の処理について、搬入量が微増しているが問題はないのか。また、浄化槽汚泥の収集について、地区の担当性は導入しないのか。答え、屎尿及び浄化槽汚泥の搬入量は、令和4年度が約 27,200 キロリットルで、稼働率は約 93.5%、年間を通じて計画的な処理に努めていく。地区担当制については、浄化槽の設置状況などの把握が容易になる一方、適正な料金水準の確保や業務の質などの担保ができなくなる可能性もあると考えている。はしご車の効率的な運用。問い、 はしご車の購入費、維持管理費、活用実績は？答え、配備後、28年が経過している。購入費は約1億2400万円。維持管理費は年次点検に約80万円と4年ごとの中間検査に約400万円。7年ごとのオーバーホールに約3000万円。建物火災に3件出動実績がある。会派未来、高麗博之。観光復活に向け最大限の強化を。問い、全国旅行支援の影響で観光客の回復傾向が見られ、インバウンドも回復している。観光客の状況についてどのように捉えているのか。また、観光需要の回復に向け、今後どのように取り組んでいくのか。答え、観光客の現状は、ゴールデンウィーク期間中、宇治の道など、市内観光施設の平均入り込み客数は、コロナ禍前の2018年比で約 109% となっている。今後は、2025年大阪・関西万博の開催や、大鳴門橋自転車道開通により観光客の増加が期待される。先を見据えた効果的な施策を展開し、地域経済の活性化につなげる。要望、観光による経済効果は大きい。観光復活へ最大限の強化に取り組んでいただくよう強く要望する。市民会館に代わるスポーツ施設の整備を。問い、市民会館は長年市民に活用されてきた施設だが、取り壊しとなり、跡地に新庁舎が建設されている。スポーツや文化活動に取り組むことができる市民会館に代わる新たなスポーツ施設は建設するのか。答え、市民会館は59年間利用されてきたが、令和2年9月に閉館した。閉館後は、鳴門勤労者体育センターや、アミノバリューホール、健康福祉交流センター、ウズパークなどの施設を利用していただき、スポーツ、文化活動が停滞することのないよう努めている。新たなスポーツ施設は、鳴門市スポーツ推進計画後期計画に基づき、整備に向けた検討を進めている。要望、市民会館に代わる施設は、ウズパークが設置されているボートレースナルトの駐車場が良いと考える。会派、公明党、前田夏子。不適切な保育の現状と未然防止策。問い、近年、保育園における不適切な保育、虐待などが相次いで報道されるようになり、社会問題になっている。保育現場であってはならない事態が起きている。不適切保育の現状と防止策についての考えは。答え、国の実態調査と本市独自の調査の結果、本市では不適切な保育は確認されなかった。未然防止策としては、職員を対象とする相談事業や、保育士確保のための給付事業を展開している。今後も市内保育施設の環境改善のための支援を継続するほか、保育士などに対する啓発を行い、保護者が安心できる適切な就学前教育、保育環境を整えていく。帯状疱疹ワクチン接種、助成金の導入。問い、80歳までに3人に1人が発症すると言われる帯状疱疹を予防するためには、ワクチン接種が効果的である。接種費用が高額であるため、一部を助成する考えは。答え、国の厚生科学審議会などで、定期接種化の是非などについて検証、評価が継続的に進められている。国の協議内容や他の自治体の状況などを注視していく。今後のコロナワクチン、問い、5類感染症に移行して以降、感染者が増加している。今後のワクチン接種の取り組みと後遺症への対応は。答え、ワクチン接種について、国は令和5年度の1年間は、特例臨時接種の位置づけを延長し、対象者全員無償でのワクチン接種を継続することとしている。後遺症については、本市では後遺症に苦しんでいる方に利用していただける相談窓口を設置しており、 相談内容に応じて、より専門的な県の相談窓口や専門の医療機関などを案内している。個人質問、長浜健一、鳴門市の人口動態。問い、本市の本年4月推計人口は 52,679 人で、鳴門市人口ビジョン2020で、2025年の経過目標としている 53,600 人をすでに下回り、このままでは2040年の目標人口 45,000 人を大きく下回る。本市の人口動態の現状と課題は？答え。本市人口の自然動態は2020年482人減、2022年638人減となっているが、出生数については、鳴門丸ごと子育て応援パッケージ事業を開始した令和4年度の出生者数は7人増となり、施策の効果が現れている。社会動態は2020年234人減、2022年86人減となっているが、令和6年度社会動態を128人減まで抑制するとの目標については、2022年は当該数値目標を上回っている。今後もコロナ禍を境とした人口動態の変化についてより一層注視する。地域資源を生かした観光の街づくり。問い、第7次総合計画、都市計画、マスタープランが目指す観光の街づくりとは、またその計画は？答え、国内外からの観光客増加を見据え、第7次総合計画にて、地域資源を生かした観光の街づくりを掲げ、観光消費額の向上につながる滞在型観光や情報発信の強化、観光コンテンツの造成など、受け入れ環境整備を推進している。第7次総合計画の計画最終年度である令和8年度には、コロナ禍以前を上回る320万人の観光入り込みを目指す。さらに効果的に観光振興を推し進めるために、観光振興計画の策定や観光振興条例の制定も検討する。要望、本市の様々な計画は最大課題である人口減少対策に資するものである。そのため、上位計画で自然環境を生かした観光ゾーンとした瀬戸町の市道中島ダム路線の復旧などのインフラ整備を強く要望する。八木通る平成鳴門、大朝大型共同作業場の現状と雇用の創出。問い、大朝大型共同作業場は雇用の場と人材育成の場として仕事のない人たちのために建築されながら、行政の取り組みとして今一つ力が入っていない状況であり、作業場の意味をなくしている。現在の作業状況はどのようになっているのか。共同作業は何を目的としているのか。10年ぐらいの間、閉鎖している状況であったが、現在は2人で内職のようにしている。こんなことで良いのか。地元で働きたいという人もおり、私も頼まれて探している。一日も早く雇用していただける企業を見つけてほしい。また、作業場が建築されて何年になるのか。答え、大朝大型共同作業場は、本市の産業振興と自民の就労の場を確保することを目的に、昭和61年に整備され、築37年が経過している。これまでに医療、繊維製品や充電器、充電バッテリーを手掛ける企業などの製造拠点として、地域の産業振興と雇用創出に寄与してきた。最盛期には50人を超える雇用を創出していた同作業場だが、現在は LED 照明、機械器具の設計、製造を行っている事業者が利用しており、数名の雇用にとどまっている。地域の産業振興と雇用確保といった本来の設置目的を踏まえると、その効果は限定的であり、十分でないと認識している。今後においては、県内に LED 関連産業が集積している強みを生かし、 現在の事業者との協業により相乗効果が期待できる企業の誘致を図るなど、より大きな経済効果、雇用創出効果を目指して取り組んでいく。個人質問の続きです。三津義弘送信クラブ。住吉丸事件に学ぶ戦争と平和。問い。昭和20年8月2日、宝塚海軍航空隊予科練習生を乗せた木造機帆船住吉丸が島田島沖合の鳴門海峡で米軍機に襲撃され、82名の少年兵が戦死した。この住吉丸事件を島田小学校の児童たちは、戦争の歴史に学ぶ平和教育として朗読劇で語り継いできた。今でも旧島田小学校のメモリアルルーム、絆に当時の資料が保存されている。みんなで守った大切な命、命輝かせていきたいと大きく書かれたスローガンに心打たれる。現在の小中学校ではどのような平和教育を行っているのか。答え。本市の中学校における道徳の学習資料、私たちの道徳において、住吉丸事件で実際に少年兵の救助にあたった大上猪吉氏の戦争体験が聞き書きの形で同国の海少年兵の救助と題して掲載されている。ナルトでも多くの若い命が戦争によって失われた悲惨さと、命がけで少年兵たちを救助した地域の先人たちがいた歴史を知ることで、戦争及び命の大切さについて自分たちの問題として考える学習を行っている。また、郷土の偉人香川豊彦の生涯や安藤不良収容所での人道的処遇、地域住民とドイツ兵捕虜との友好的交流を学ぶなど、地域の誇り得る史実を継承し、戦争と平和について子どもたちの認識が深まる平和教育を推進している。住吉丸事件犠牲者の追悼。問い。少年たちの命日である8月2日に、大島田の田尻浜の宝塚海軍航空隊予科練習生救助検証碑の前で追悼式を開催できないか。答え。検証碑は地元の方々の清掃や除草で大切に管理されている。毎年5月開催の鳴門市戦没者追悼式や平和学習などを通じて後世に伝えられるよう検討していく。上田浩二。新1年生へのリックサックの無償配布。問い。最初から全員分を確保し全員配布とすればよいと思うが、配布が希望者だけで色も先着順とするなど、なぜ子どもたちを競争原理に巻き込むのか理解できない。対象者全員が希望した場合、全員分を3食ごとに確保しているのか。答え。今後の転入者も見込み、対象者全員からの申し込みにも対応できるように準備している。色もおおむね第一希望の色を配布することができるのではないかと考えている。国民健康保険料における子育て世帯への負担。問い。現在、市では子どもも保険料算定の対象としているため、子どもが多いほど負担が大きい。子育て先進都市をうたう市としては、出産や子育てへの影響や近隣自治体と比べて少子化が顕著なことを踏まえて、負担軽減を図るべきだが、保険料算定の際、子どもの人数がどのように影響し、その額がどの程度の負担になるのか。答え。保険料のうち均等割については子どもの年齢にかかわらず大人と同じ額を負担することとしており、令和5年度では1人当たり年額医療分26,100円、後期高齢者支援金分7,800円の合計33,900円の負担となる。クリーンセンターに関する公文書の不存在。問い。今回も新たに施設に関する公文書の不明が明らかになった。そのうち完全燃焼の範囲変更に関する公文書は本当に作成されたのか。その公文書の所在を示すファイル基準表がそもそも存在しないのではないか。答え。 施設建設工事の契約を締結した平成16年度から竣工した平成19年度までのファイル基準表に記載はなく、業者から提出された書類においても経緯などに関する書類の存在を確認することはできなかった。出前口座。令和5年7月7日、JA 大津松重において、生き生きサロン蓮の実の会員16名を対象に、鳴門市の議会をテーマに出前講座を開催しました。出前講座の前半では、資料を使って市議会の権限と役目、議会の組織、議会の運営などについて詳しく説明しました。また、後半では市議会の活動を紹介することを目的に、テレビナルトにて年に4回放送している議会広報番組「ようこそ市議会へ」を視聴していただき、市議会の定例会の流れなどについて理解していただきました。参加者からは、普段見ることがない委員会の様子を知ることができて有意義だったとの意見や、議会で議決したことを実行する市長の執行権に関する質問、新庁舎の議場の場所についての質問などがあり、それぞれに対して詳しく解説し、議会への理解、関心を深めていただきました。一日市長体験に参加した小学生が市議会を訪問。令和5年8月2日、子どもたちの市政や街づくりへの関心と理解を深め、郷土愛を育むことを目的として、一日市長体験が行われ、7名の小学生が参加しました。その中で市議会にも小学生が訪れ、市長体験で作成した名刺を議長と交換した後、市議会議員の役割について説明を受けました。市内の高校と市議会との連携。鳴門市議会では令和4年8月に高校生の視点から市民の声を市政に反映させることを目的として、高校生と市議会議員がテーマに沿って意見交換を行う高校生会議を開催しました。その後も令和5年1月に鳴門渦潮高校、鳴門高校の生徒によるこれからの鳴門市のまちづくりについての政策提案が議長、市長に対して行われました。この高校と市議会との連携の絆を大切にし、今後も継続した取り組みを行いたいと考え、今年度は両校に議会だよりの表紙制作、9月号鳴門渦潮高校、12月号鳴門高校を依頼しました。今後も高校と市議会との連携の絆を大切にしながら、高校に限らず他の組織、団体などとの連携の輪も広げていきたいと考えています。特別企画、鳴門渦潮高校の生徒が議会だよりの表紙を制作。表紙制作にあたってのスケジュールなどについて、鳴門渦潮高校の担当教諭も同席され、生徒2名と議会事務局職員で打ち合わせを行いました。表紙制作に関する意見や質問をたくさんいただくなど、表紙制作への意気込みが感じられました。また、鳴門渦潮高校の生徒5名と議長及び議会広報委員6名が意見交換を行いました。最初はお互いに緊張した様子でしたが、すぐに打ち解け、和気あいあいとした雰囲気で意見交換できました。高校生の皆さんからは、表紙に関することをはじめ、市議会のことなどについてたくさんの質問があり、議長及び委員がそれぞれ回答しました。議会だより124号表紙は、鳴門渦潮高校スポーツ科学科3年生の辻川彩音さん、千葉雪菜さん、山本空さん、小山柚月さん、小桜清さん、鳴門渦潮高校職員の金本健二校長、平山隆恵教頭、井上翔太社会科主任教諭が制作しました。表紙は、鳴門渦潮高校の生徒が運動部で活躍する様々な写真を組み合わせて一つにまとめ、渦潮の若鷹たちというキャッチコピーを記載しています。制作者による表紙の説明。私たちの日頃の学校生活では、広い視野で未来を見つめ、今を行動することをそれぞれの生徒が行っています。 それを俯瞰的な視点と飛躍を表す若鷹にしました。表紙を制作しての感想。質問。今回異界だよりの表紙制作の依頼を受けてどのように思いましたか。回答。普段は正直あまり見ないもので内容が難しそうなイメージでしたが、自分たちが作成を任されてからは異界だよりのレイアウトや内容を読んでいくうちに親しみやすいというイメージに変わりました。質問。制作時間はどれくらいかかりましたか。回答。結構かかりました。1ヶ月ぐらいでしょうか。質問。制作にあたり苦労したことや楽しかったことはありましたか。回答。私たちが日頃切磋琢磨している姿をどの写真でどのように表現すれば伝わるか、みんなで考えました。質問。議会に対してどのようなイメージを持つようになりましたか。回答。表紙作成にあたって議員の皆さんと意見交換をさせていただいたり、議会事務局の方々と打ち合わせをする中で、鳴門市に対する熱い思いを感じました。質問。議員に接してみてどう感じましたか。回答。私たち高校生の意見にしっかりと耳を傾けてくれたことが嬉しかったです。非常に話しやすいと感じました。質問。これからの鳴門市議会に何を期待しますか。回答。堅苦しい会議ではなく、議員さん×高校生イコール町づくりについてざっくばらんに話し合える機会を継続的に設けてほしいです。令和5年第3回定例会の日程。令和5年第3回定例会は9月6日から9月27日までの22日間開催する予定です。9月6日水曜日、第3回定例会開会、予算決算委員会全員協議会、7日木曜日一般質問通告締め切り、12日火曜日一般質問会派代表質問、13日水曜日一般質問個人質問、14日木曜日一般質問個人質問、15日金曜日総務文教委員会、19日火曜日生活福祉委員会、20日水曜日産業建設委員会、21日木曜日予算決算委員会、26日火曜日議会運営委員会、全員協議会議会運営委員会、27日水曜日第3回定例会閉会、予算決算委員会全員協議会、10月4日水曜日予算決算委員会、5日木曜日予算決算委員会、6日金曜日予算決算委員会、10日火曜日予算決算委員会。ご意見箱。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。提出方法。次のいずれかの方法でご提出ください。 1. 鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力フォームに必要事項をご入力の上送信してください。 2. 鳴門市役所本庁舎1階総合案内前に設置しているご意見箱に投函してください。ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。傍聴にお越しください。令和5年第3回定例会は、先に呼んだ日程で開催予定です。本会議、各常任委員会の傍聴にぜひお越しください。本会議、議場、受付、東側階段より3階議場入り口、委員会、委員会室、受付、中央階段またはエレベーターで3階議会事務局へ。当日、受付にて氏名、住所、年齢をご記入ください。傍聴券をお渡しし、係員がご案内いたします。編集後期。 議会広報委員会では、議会だよりを幅広い世代の方に見ていただくため、新しい試みで高校生の皆さんに表紙のデザインをお願いしました。今回は鳴門渦潮高校の皆さんにご協力いただいており、次回は鳴門高校の皆さんです。お楽しみに。副委員長、前田夏子。議会広報委員会委員長、上田浩二。副委員長、前田夏子。委員、塩崎健二。小西勤、宅川康二。橋本国勝、藤田茂雄。梶達也、浜聖子。担当は中内美代子でした。